こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。心地いい岩ヶ谷の作り方03マンションリノベーションの基本は主婦の友社が編集した。中古マンション購入後の改修を検討する人のための実用ガイドである。新築物件を選ぶか、中古物件を取得して自分たち向けに整えるかという住まい選びの局面で、後者の可能性を具体的に捉えることを目的としている。中心に置かれるのは、単に設備を新しくする工事ではなく、立地、広さと間取り、インテリア、家事収納の利便性、人との交流という5つの観点から暮らしを組み立てる考え方である。内容は6つのリノベーション実例から始まり、基礎知識、費用の内訳、場所別の検討点、設備内装材のカタログ、依頼先選びのための会社ガイドへと進む。写真で憧れを喚起する事例集にとどまらず、予算、部材、施工依頼という実行段階にも目配りした構成が特徴であり、住まいの希望を検討可能な条件へ変換するための入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、エリアから考える物件価格だけでなく、住みたい街を選択肢に入れる本書が示す5つの軸の最初、エリはすなわち好きな街、エリアで暮らすという視点である。マンション購入では築年数、占有面積、駅からの距離、販売価格といった物件単体の条件が比較の中心になりやすい。しかし中古マンションをリノベーションする方法では、立地の選択と隅戸内部の更新を分けて考えられる。新築供給が限られる地域でも既存ストックを候補にできるため、通勤通学、生活利便施設、周辺環境、地域への愛着といった日常の条件を優先して物件を探す余地が生まれる。本書の重要性は、改修を内装の話だけに閉じず、どこで暮らすかを住み心地の一部として扱う点にある。ただし、立地が良いことだけで理想の改修が保証されるわけではない。マンションでは管理規約、構造、配管の状態、工事可能な範囲など須戸ごとの制約を確認する必要がある。したがって読者は希望エリアを先に言語化し、その上で改修余地と総予算を照合する。2段階の判断としてこの視点を活用できる。次に、スペーシーの再設計、規制間取りではなく生活行動に住空間を合わせる。スペーシーは自分たちの暮らしに合う住空間を作るという主題であり、本書におけるリノベーションの中核である。中古マンションには建設当時の家族像や販売上の提携に沿った間取りが残っていることが多い。そこに住み手が無理に生活を合わせるのではなく、食事、仕事、休息、身支度、子育て、趣味、来客といった行動から必要な場所とつながり方を考えることが改修の意義になる。例えば、部屋数の多さだけを目標にするより、家族が集まる場所の広さ、視線や音の抜け方、可変性、個室の必要度を整理した方が面積を有効に使える場合がある。本書が6件の実例を収めることにも、この考え方を具体化する役割がある。完成写真をそのまま模倣するためではなく、異なる住まい手がどのような優先順位で空間を組み替えたかを比較する材料になるからである。一方、間取り変更には動かせない構造壁、水回りの位置、共用部分との関係などの制約が伴う。希望を列挙するだけで終えず、譲れない生活条件と変更可能な範囲を施工側とすり合わせる必要がある。さらに、インテリアを好みの表明で終わらせず、素材設備選択へつなげる。本書はインテリアを住み手の好みを反映する領域として位置づけ、人気の設備や内装材を扱うカタログ章も設けている。内装は壁紙、床立具、キッチン、洗面、照明などの個別製品の集積であり、選択肢が多いほど判断が難しくなる。本書の構成は、まず実例を通じて空間全体の印象をつかみ、次に部材を検討する流れを想定していると読める。これはカタログの品番や流行だけから選び始めるのではなく、どのような雰囲気で過ごしたいか、既存家具をどう生かすか、掃除や経年変化をどこまで受け入れるか、といった生活上の基準を先に置くことの重要性を示す。インテリアの満足度は見た目の統一感だけでは決まらない。日当たりによる色の見え方、傷や汚れへの強さ、手入れのしやすさ、予算配分、将来的な交換の容易さも日々の使い心地に直結する。本書は専門家向けの仕様書ではないが、設備内装材を具体的な検討対象として示すことで、抽象的なナチュラル、シンプルといった希望を素材と機能の選択へ近づける。読者に求められるのは、事例の意匠を再現することではなく、自宅の条件に照らして選択理由を持つことである。そして、コンビニエントの視点、家事動線と収納を改修計画の初期条件にする。コンビニエントはスムーズな家事と使いやすい収納を指す。本書がこの項目を独立した価値として掲げる点は、リノベーションを視覚的な刷新だけで評価しない姿勢を明確にしている。住まいの不便は収納量の不足だけから生じるわけではない。使う場所としまう場所が離れている。 帰宅後の荷物の置き場がない、洗濯干す畳むしまう作業が分断される、調理中に必要なものへ手が届きにくいといった行動の連鎖の中で生じる。本書のスペース別ポイントや設備内装材の情報は、こうした日常の摩擦を場所ごとに検討するための基礎になる。計画時には家族構成だけでなく、平日と休日の過ごし方、所有物の種類と増減、掃除の頻度、在宅時間などを洗い出すことが有効である。その記録があれば、収納を増やすべきか、収納位置を変えるべきか、通路を確保すべきかを区別できる。便利さを追求して造作や設備を増やしすぎると、費用や空間の余裕を圧迫する可能性もある。そのため本書の費用章と合わせて読み、毎日繰り返される負担を減らす部分に優先的に予算を配分する視点が実践的である。最後に、カマムミニケーションと費用、依頼先、暮らしの希望を実現可能な計画へ落とし込む。5つ目のカミュニケーションは、家族や友人との交流を育む住まいという観点である。これは必ずしも常に開放的な大空間や来客向けの設備を意味しない、家族が自然に顔を合わせる動線、食事や会話を共有しやすい場所、一人で過ごす時間も守れる距離感など、住み手ごとに異なる関係性を空間に反映する課題である。本書ではこの生活価値に加え、費用の内訳と全国のおすすめリノベーション会社ガイドを収録している。理想を実現するには、コミュニケーションの希望も含めて優先順位を決め、予算と依頼先の選択に接続しなければならない。工事費は広さや工事範囲、設備のグレード、既存状態によって変動するため、単一の金額だけで比較するのは危険である。見積もりでは何を残し何を更新し、設計工事のどこまでを含むのかを確認する必要がある。また会社選びでは、事例の雰囲気だけでなく、希望の聞き取り、制約の説明、予算と調整の透明性、マンション工事への対応力を見極めることが重要になる。本書は、住まいの理想像と実務情報を同じ一冊で扱うことで、感覚的な希望を具体的な相談内容へ変える入り口を提供している。結論として、本書は、中古マンションの購入やリノベーションを考え始めた人、あるいは物件探しと改修のどちらを先に検討すべきか整理できていない人に適している。特に雑誌的な美しい実例には惹かれる一方で、費用、間取り、収納、設備、依頼先といった実務面にも一冊で触れたい読者に有用である。6つの実例、基本知識、費用の内訳、空間別の検討点、部材カタログ、会社ガイドという構成により、完成イメージを得る段階から相談先を比較する段階までを連続して見渡せる。類書には施工事例の紹介へ比重を置くもの、あるいは資金計画や技術解説に特化するものがある。その中で本書は、エイリア、インテリア、コンビニオン、カノーミュニケーションという5つの生活価値を軸に住まいづくりの判断を整理する点が特徴である。この枠組みは、流行の内装や広さだけを基準にせず、何を優先して暮らしたいかを検討する助けになる。ただし、掲載された製品、価格、サービス、会社情報には観光時点の情報が含まれるため、実際の契約前には最新の管理規約、物件状況、密条件を確認すべきである。それでも希望を具体化し、専門家との打ち合わせで必要な問いを持つための基礎資料として、本書の実用性は明確である。ご支援いただける場合は、主婦のつも社、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。